素直にここまで出てきながら、今さら喧嘩腰になって気の強いことを言うのは、にわかに一種の恐怖を感じてきたに相違ない。それが後ろ暗い証拠であると、吉五郎は他年の経験で早くも悟った。まったく、おめえの言う通りだ。屋敷奉公のおめえたちをこんなところへ連れ込んで、むやみに調べるというわけじゃねえ、と吉五郎は諭すように言った。留吉は俺の子分だ。おめえもその留吉と心安くしている以上、俺ともまんざらの他人という筋でもねえ。それだからここまで来てもらって、おめえの知っているだけのことを。その留吉だって昨日今日の顔なじみだ。別に心安いという中じゃねえ。どこまで行っても喧嘩腰だな、と吉五郎はまた笑った。それじゃあもう何にも聞くめえが、俺の方じゃおめえを他人と思わねえから、ただ一言言っておくことがある。おめえ、あの屋敷に長くいるのはためにならねえぜ。なぜだ？白魚河岸の吉田幸之助というのは、おめえの主人とは縁続きで、普段から出入りをしているうちにお近さんと仲良くなった。それがまた不思議な巡り合わせで、近所のおまかない屋敷へ養子に来るようになった。女房になるはずのお勝という娘は病気で、すぐには婚礼もできねえ。そのうちに隣の娘と出来合ってしまった。それがお近さんに知れたので、やきもち喧嘩で大騒ぎだ。まあそれまではいいとしても、それがために幸之助は身を隠す、お勝という娘は自害する、お喜多という娘は身を投げる、お近さんは殺される。これほどの騒動が出来しちゃ、ただ済むわけのものじゃねえ。積もってみても知れたことだ。お気の毒だが、おめえの主人も関わり合いで何かの迷惑は逃れめえと思う。そんな屋敷に長居をすりゃ、おめえたちもどんな巻き添えを食わねえとも限らねえ。まあそうじゃねえか。鉄蔵は息をのむように黙っていた。そればかりじゃねえ。この頃世間を騒がしている白い蝶々の種もすっかり上がっているんだ。火の番の娘のお冬というやつが菅糸をつけて飛ばしているに相違ねえ。おめえはどうしてそんなこと言うんだ、と鉄蔵は慌てたように聞き返した。そのくらいのことを知らねえようじゃ、神の御用は務まらねえ、と吉五郎はあざ笑った。もうこうなったら仕方がねえ。方々に迷惑する人ができるのだ。おめえも覚悟していてくれ。脅かしちゃいけねえ。俺は何にも知らねえというのに、と鉄蔵は少しく弱い音を吹き出した。俺は別に覚悟するほどの悪いことをしやしねえ。これだけ言ってもおめえにわからなけりゃもういいや。そんな野暮な話はやめにして、まあゆっくりと飲むとしようぜ。吉五郎は手をたたいて酒の代わりを頼んだ。魚もあつらえた。そうして無言で酌をしてやると、鉄蔵も黙って飲んだ。吉五郎も黙って飲んだ。二人はややしばらく無言でチョコのやり取りをしていた。ただ時々に吉五郎は睨むように相手の顔を見た。鉄蔵も盗むように相手の顔色をうかがった。言うまでもなく これは一種の精神的拷問である。こうして無言の時を移している間に、後ろ暗い人間はだんだんに弱ってきて、果ては耐えられなくなるのである。元来が図太い人間は、さらにその間に度胸を据え直すという術もあるが、大抵の人間はこの無言の責め苦に耐えきれないで、結局は屈服することになる。鉄造もこの拷問に耐えられなくなってきたらしく、手酌でむやみに飲み始めた。相手が思うツボにはまってきたらしいのを見て、吉五郎はいよいよ沈黙を続けていると、鉄造も黙って飲んでいた。代わりの徳利が三四本も並べられた。ではいいものか、今日は言わねえ、と鉄造は独り言のように言いながら、吉五郎の顔を見た。吉五郎はじろりと見返ったが、やはり黙っていた。鉄造も黙ってまた飲んでいたが、やがて再び口を切った。おめえはもう飲まねえのか。吉五郎は答えなかった。鉄造も黙ってまた飲んだが、やがてさらに言い出した。おい、俺一人で飲んでいちゃ、なんだか寂しくていけねえ。おめえも飲まねえかよ。吉五郎はやはり答えなかった。鉄造も黙って手酌でまた飲んだが、徳利やチョコを持つ手が次第に震え出した。彼は訴えるように言った。おい、なんとか返事をしてくれねえかよ。寂しくていけねえ。吉五郎は再びじろりと見返ったままで答えなかった。鉄造は彼自身も言う通り、今日は全く酔わないのであろう。むしろ反対に、その顔はいよいよ青ざめてきた。泣くようにまた訴えた。おい、おめえはなぜ黙っているんだよ。そりゃあこっちで言うことだ、と吉五郎は初めて口を切った。おめえはなぜ黙っているんだよ。黙っていやしねえ。おめえが黙っているんだ。それじゃあ俺の聞くことをなぜ言わねえ、と吉五郎は鋭く睨みつけた。だって何にも知らねえんだ、と鉄造はどもりながら言った。きっと知らねえか。知らなけりゃ聞かねえまでのことだ。俺も黙っているから、おめえも黙っていろ。もう黙っちゃいられねえ。それじゃあ言うか。言うよ、言うよ、と鉄道は悲鳴に近い声を上げた。嘘をつくなよ。嘘はつかねえ。みんな言うよ。まあ待て。吉五郎は立ってはしごの下をちょっと覗いたが、引っ返してきて再び鉄道と向かい合った。さあ、俺の方からはいちいち聞かねえ。おめえの知っているだけのことを残らず言ってしまえ。初めの喧嘩腰とは打って変わって、鉄造はもろくも敵の前に兜を脱いだ。それでも彼はまだ未練らしく言った。俺がベラベラ喋ってしまった後で、おめえは俺をどうするんだ。どうもしねえ。助けてやるよ。助けてくれるか。鉄造はほっとしたような顔をした。吉五郎は彼に勇気をつけるために徳利を取って酌をしてやった。